はい、栃原ひいなです。美術系ラジオを撮りたいと思います。今日の議題は議題とか言ってるけれども、初めに買った画集についてっていうことですが、彦坂さんは何を最初に買いましたか？
一番最初って言われると困りますけどね、少なくともその中学2年生の時に、一応講談社の世界美術全集と講談社の日本近代絵画全集とを買ってるんですけど、それより前に買ったかどうかっていうのは分からないね。図書館で美術全集って見てたんだけど、小学校3年ぐらいか美術全集見てますけど、買ったのはそっからじゃないですかね。自覚的に買ったっていうのはその前にあるかどうかちょっと分かんないですね。はい、
私は、
お名前ください
。はい、武蔵野美術大学2年の、坂田真奈美です。私が最初に買った画集は、おそらく、草間弥生だったかな。いや、もっと違かったかな。多分草間弥生が最初で、はい、そうですね。なんかまだ全然美術に関して全く知らなかった頃に、なんか草間弥生が、なんか一番出ちゃったかな時ぐらいで、全くあんま分からないで、なんか草間弥生とか、なんかすごい有名どころぐらいしか知らなくて、でなんかそこからその始まりましたね。で、はい、自伝とかも買ったりして、そうですね、まあそこからなんか美術、まあそれだけじゃないですけど、まあなんか、草間弥生から中学校かな、普通に、入ってったっていうのが、記憶の限りではそうですね。はい、ナマスカ。
はい、多摩美術大学夜間部の生瀬しひでです。初めて買った画集は奈良義知で、確か14歳の時だと思うんですけれど、買うと、女の先生が喜んでくれて、それで貸して、それが嬉しかったっていうのが記憶に残ってますけれど、ただ、自閉してるってとこ、閉じこもって、ですよね、自己完結というか、閉じこもって書いていくのが芸術家なんじゃないかとは、その頃、買って見ていて、思ってはいました。それが、初めて買った画集の、話です。栃原さん、お願いします。
はい。私は、マティスと、あと何だっけ、安井宗太郎のデッサンと、あと、梅原龍三郎のデッサンを買って、安井と梅原を見て、随分違ったんだなって、こう、つくづくと眺めていたっていうことですね。で、それは何でかっていうと、何かで、図書券をもらったんですよ。なんかこう、絵を描いて、で、図書券がもらえるみたいな、そういうのがあって。で、もらって、ここちょっとばかりに、画集を買うかって言った時に、予備校の講師に何を買ったらいいのかって聞いたら、その助言の通りに買って、
いわゆるあれですね、デッサンのお手本ですね。安井さんのデッサンってしっかりしてるので、一応梅原安井っていうのも やっぱりその巨匠だって時代ってね、結構厚くあるからね。うん、梅原さん全然ダメだよね。
安井壮太郎がすごいですね。
うん、安井壮太郎がいいですね。
で、それを買ってから、まあいろんなものは買っていて、だいたい使い込んでる画集は、ものすごく絵の具でベタベタなので、絶対転売できないっていう感じですね。
まず場所、ここで、ここ喋ってる場所はどこだか、ちょっと。
ここ喋ってる場所はどこだか、ちょっと、
女性さん。
ここは、うちの実家で、横浜市にある、私の実家になります。地下です。で、私の私物がすべてこう集まっているようなところで、今彦坂さんと坂田さんとナマス君が来ているっていう状況の中で喋ってます。はい。
あと私が個人画集買った最初っていうのは高校3年の時に。松本俊介の画集が出てきていて、渋谷の紀伊国屋書店で見つけてどうしようかなと思ってずいぶん迷うんだけど、まあそこそこ値段したのかな、その頃で言うと。それでまあ本屋で立ち読みしてて結局我慢しきれなくて、買ったんです。まあいわゆる青い色がすごく綺麗で、うん、まあ そうですね それがあるかな。
バンダリヒっていうのもひどいもんで、
はい、バンダリヒ、はい、
バンダリヒもその予備校時代に予備校の講師がすごくいいから買えと言われ買ったのですが、今見てみるとなんかこうひどいなと思いますね。
この何バンダリヒっての、うん、この人の影響を受けたのがあれじゃないか、日本人のだと代表的だけど谷川浩一さんじゃなかったかな、全然こんなに気持ち悪く書かないけども、まあ例えばこの作品でも普通にいわゆる僕なんか言う6次元の絵で創造界だけで6次元で、まあイラスト芸術じゃなくてイラストですよね、はい、そういうのをいいと思う人たちっていうのはいるんだと思うね。まあ一時期やっぱり人気博した作家ですけどね。
すごい好きな人、
まあデザインだからデザインだから惹かれるんでしょうね。それはシュルレアリズムの影響を受けたデザイン画ですよね、うん
うん、なんかこう、デクーニングの初期の作品とかもすごいこう影響を受けた時期があって、高校3年ぐらいですけど、だからなんかこう絵の具がすごいたくさん、これどうやってパクるかっていうことだと考えていた時期はありました。今やろうかと思うとやらないですけどね。でもすっごいこうハマるんですよね、その時代は。その時は、
うん、だからデクニングもその実際
そのアメリカ抽象現象の中でいうと、まあ、非常に大きな影響を与えた作家ですよね。ただ、デクニング自体はこれも例えば一番有名な女っていう作品のシリーズもこれ もう彦坂的に言うと6次元の作品で、しかも芸術になってないんじゃないですか。ちょっと見てこれもだからこれをデザインだってね、今言って皆さんがそうですね、デザインですねとは思わないんだけども、つまりこれで芸術になってないんですよね、うん、彦坂的にはですよ。 ご賛同いただけない方たちはたくさんいると思いますけども、 あの別になってなくて、これはデザインだ。だからあのつまり逆に言えば普通に見ればあの、ま、手書きで油絵の具でこうなんていうかな、まあ、基本ペインティング風に描いてるわけですよね。だから、まあ、芸術っぽく見えるということはありますよね。だから誰もがこれを芸術だっていうふうに信じたわけだけども、
はい、
うん、だけどこの間もニューヨークで富井玲子さんがデクニングのことについてなんか書いてて面白かったんだけど、つまり全体的に見るとアメリカの中でデクニングの評価っていうのはもう下がっちゃってきてて、ポロックが圧倒的に高いわけですね。まあ、ポロックは芸術的に非常にレベル高いわけですね。この間の回顧展がプロックの絵画展が日本に来てて、あんなひどい作品持ってきてとかいたわけですよね。そういう意見を言う人がいるわけなんだけど、それは間違えてるもので、あの初期のものから、まず初期の自画像からその何から非常に芸術性が高いわけですね。ところがその日本人に限りませんけど、まあ日本人特有かと思いますけど、芸術だって認識できないわけですね。それでむしろデクニングの、まあ、例えば初期のこのデクニングの作品、これの一番最初の方にある、こういう絵がありますよね。こうピカソをもうちょっとフラットにしちゃって、まあ、ある種描き殴っていくような描き方ですよね。でこれ見ても分かりますけど、やたらにこうペタッとしてますよね。これ6次元の原子平面なわけですよね。だからとにかく厚み出なくてペタッとしてるわけです。で何でもないような絵だけど、あのピカソの方はちゃんとこう空間出てるわけですね。だからこの差ですよね。こっちは都市画面で描かれてるから、こっちは原子平面で描かれてるから。でその原子平面の人たちっていうのは悪戦苦闘するんだけど描けないんですね。あのそれは誰ですか。
多分ねアンドレ・マッソンかマッタか、どっちですかね、これ。マッソンかマッタかな、どっちかなんだけど。
マッタですね、これね。マッタというのも、まあ、マッタっていうのも6次元で、つまりこうベースになってないんですよね。だから一番大きいのは6次元で原子平面だと、かなりみんなその人たちこうなんていうかな、うまく描けないっていうことを身にしみるので、結構苦闘しているように思うんですけどね。僕今たまたま頭に浮かぶのは別に 何体もないんだけど、中澤秀樹さんの初期の方に描いたあの絵画なんですけど、やたらにまったいなんですよね。うん、それで中田秀樹さんってやっぱりこう、つまりそれなりの枚数書くわけだけど、なんていうかな、つまりうまくいかないってことを非常にどっかで自覚しているように見えますけどね。彼自身は非常に錯綜してて、だから、まあ、だからデクニングっていう人がトータルに見たときに全く面白いわけで、あのつまんないっていうわけではないですけども。ただその純粋にこう芸術性の問題で言っていくと、一番大元がダメなわけですよね。だからって言って、じゃあ原子平面で描いてる人たちが、6次元で原子平面で描いてる人たちが美術史の中で存在してないかというと、美術史っていうのはいい作家も悪い作家も、両方混在してくるわけですね。だから分かりやすいところで言うと、ティッツァーノだとか、ああいうのも、まあ、ヨーロッパの中で非常に人気あって、ルネサンスを代表する画家であるっていう部分がありますよね。ただそういうその芸術性から言っていくと、ね、私で見ればそのペンキ絵なわけですよね。でそういうペンキ絵ときちっと描けてる絵 その混在した歴史が美術史なの で問題なのは、社会的な人気というのは芸術的に描けてない人の方が人気が高いんですよね。だデクニングの方がポロックよりも大きな影響を与えてるってことだよね。だからじゃあなんでそんなことが起きるのかっていうところに芸術そのものの秘密があるわけだよね。
はい、
一方で芸術って芸術じゃないと持たないんだけど、一方で芸術だと一般的な人気が出ないっていうさ、変な構造があるわけだよね。それでその美術批評家とか美術館の館長だとか学芸員とかが、その一方で美術がよく芸術がよく分かんなくて、もう一方でね結構分かってるんだよね。うん。奇妙な混在があるよね。 うん、まあどのジャンルでもそういう問題があるって言えばあるんだと思うけど、まあ僕だけ喋ってるのまた怒られるんで、あの、ひなさん、ひなさんにどうぞ。
怒ってないですけど。
なんか喋ってください、ひなさん。
何喋ればいいんで
しょう。いや、だって今話としては、この合衆の話ですね、合衆。なんか心に残る合衆ってありますか。
うんちこうしようですかね。
ああ。
ここにないってことはアトリエにあるのかな。
アトリエにあるか、京都にあって、あるいは京都から持ってきたかもしれないですけども。うんちこうしろうさんは日本のあの、まあね、版画ですけど、日本の美術史の中でいうと珍しく、きちっと透視画面で、レベルの高い抽象画をの先駆者ですよね。あの、抽象画の先駆者って何人もいるけども、きちっと描けてる人は少ないわけですよね。つまり、6次元のペンキ絵で描いてる人たちは何人もいますけども、まともに透視画面で優れた芸術としてのその抽象美術を描けてるのは、恩知子人は、まあ、版画であるのは残念とも言えるし、同時にまあ日本の版画、一応浮世絵からの版画の伝統っていうのがあるから、そういう中で創作版画運動の中で、非常にレベルの高い作家だっていうことは言えますよね。
恩知子人は好きでしたね。
うん、
あとっていうと
誰がいいですか。
誰かな、自分で買ったのはマティスと、
うん、あと大竹新道があるじゃないですか。
買って一回も見なかったってやつですね。
うん、土屋さんがあの、大竹新道買ってて一度も見なかったのを私が見つけて開けて、私は全部全ページ開けてみたわけですよね。ちょっとせっかくですから、この間もあの立教大学の学生の尾形さんが、今習ってる先生の一人が大竹新郎はすごい才能があるって言って、大竹新郎だから褒める人たちがいるわけですね。まあ、大竹新郎実際その、なんていうかな、日本のそれこそ文芸雑誌なんかにも書いたりなんかしてるし、その社会的な存在としては非常に大きな人なわけですね。うん、でまあその場合にはだから、日本人が考えるその美術家のある姿を体現している部分があるんだけど、まあだから今 なんていうかな今日における例えば たまたま言うだけだから別に大して深い意味じゃないですけど、東山会議みたいなところがあるんじゃないかと思うんですよね。まあすごいこれ大きな画集ですよね。これ気をつけないと壊れますので、だいたい本をこれだけ厚くしてしまうと、これだけ厚い本って別にないわけじゃないけど、しかしこれだけ厚くしちゃうと本としては想定が大変ですよね。でしかもカラー印刷でこれだけのページ数あって、でこれほら今あのナマス君さ、見てるの真ん中途中から見てるでしょ。これはダメなんですね。初めに全てありきだから最初から見ていかないとダメです。まず表紙だとか、あの扉とか、そういうものをきちっと見ないとダメですね。本は本なので、うん、映画を途中から見てるみたいなもんで、うん、一応見ないとまずいですよね。
意外と黒い、
最初から絵が出てくるんですよね。これもね、珍しいですね。だからこういうの独創的っていうか、なんていうかな、ルール破りというか、その、まあ、おたけさん的画流であるって言えば画流なんだけど、これ特徴的なのはこういうふうに、こういう作り方もまずないんですけど、ここに何て書いてあります？
宿なし
空。宿なし空って書いてあった文章がありますね。
はい、
しかも横書きですよね。これ誰が書いた文章ですか。文章ってのは誰かが書いたっていうことが必要なわけですね。
誰かが書いたというのが書かれていないです。
いないですね。
はい、
でこれ本のルールからすると違反してるわけですね。だからそんなルールなんていらないっていうふうに考えてるんだろうと思うけど、ね、これだから実際的には大竹新郎さんだと思いますけど、 だけどその、うん、おたけしのの本なんだからおたけしのなんだっていいという発想だと思うんだけど、まあ本の形式としては取れてないわけですよね。まあそういう調子でこう全面画流できてますよね、うん、本とは何かとか本が今までどうやって作られてきたかとかそういうことっていうのはほとんどなんていうかそういう骨格みたいなものは一切無視して、うん、その大竹新郎を流に作っていくわけですよね、うん、ね笑っちゃったけどね僕なんかはね、
うん
うん、だからその今までの形式を無視しちゃいけないというんじゃないけど大竹さん自体はほらあの簡単に言えばその美術大学の受験においても結構彼は落ちてるって、うん、なんか正式に入ってないよねなんかね
あそうですか、
うん、こうそういう調子でいいんだという主張があると思うんだけど 文化としてのこうありようっていうかさそれからほら大竹さんのもの、まあ、ここで大竹さん批判をするつもりではないんだけど例えばここにたくさんある本がありますよね、うんはい、こういうのもほら、これを下敷きにしているアーティストがいるので、
はい、
大竹さんの元ネタ、うん、でそういうものを知らないと問題ないんですけどね、うん、その大竹さんが全部下敷きにしている分そのお手本があるのでそういうのを知っている人たちからするとさ、おたけさんのものは結構ひどいわけですよね。で、まあ、6次元のデザインで、さっきのデクニングに言ってますけど、うん、芸術に見えるデザインというか、芸術風のデザインなわけですよね。だから、その、まあ、だからそれ以上はもうしょうがないですね。おたけ新郎を高く評価する人と、おたけ新郎をつまんないと思う人と、2つあるわけですよね。うん
詰めます
か、うん、今いなくなっちゃったから、
はい、一回詰めます。